森鴎外作、高瀬舟。
庄兵衛は、喜助の顔を守りつつ、また、喜助さん、と呼びかけた。今度は、さんと言ったが、これは十分の意識を持って、庄子を改めたわけではない。その声が、我が口から出て、我が耳に入るや否や、庄兵衛はこの庄子の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。
はい、と答えた喜助も、さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は少し間の悪いのをこらえて言った。
いろいろのことを聞くようだが、
お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。
喜助はひどく恐れ入った様子で、かしこまりましたと言って小声で話し出した。
どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございません。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりません。
全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、
弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように、町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り使いなどをいたして、飢え小声もせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにも、なるたけ二人が離れないようにいたしまして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織り場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って織り場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりました。ある日、いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへおっぽり出して、そばへ行って、どうしたどうしたと申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血に染まったのを上げて、私を見ましたが、物を言うことができません。息をいたすたびに、傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかいと言って、そばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで、少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、
息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。ものを言うのが切なくっていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれと言うのでございます。弟が左の手を緩めるとそこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも声が出ませんので、黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って、横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっとにすんばかり、傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに、弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる。ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼むというのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目がものを言います。弟の目は早くしろ早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中では、なんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう敵の顔をでも睨むような肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて、私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると、弟の目の色がからりと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は、何でも人思いにしなくてはと思って、膝をつくようにして体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握ってずっと引きました。この時、私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように、私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶうちの中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり、表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは、今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやり見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。 それから年寄り衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって、庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助はこう言ってしまって、視線を膝の上に落とした。喜助の話はよく条理が立っている。ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。庄兵衛はその場の様子を目の当たりに見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ。殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいても、どうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。喜助はその句を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じてどうしても解けぬのである。庄兵衛の心の内にはいろいろに考えてみた末に、自分より上の者の判断に任すほかないという念、大取り手に従うほかないという念が生じた。庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろ世に、沈黙の人二人を乗せた高瀬舟は黒い水の表を滑って